それでは聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書9章の35節から41節です。ヨハネの福音書9章の35節から41節です。第3版の聖書の持ちの方は新約聖書197ページ、新約聖書197ページ、17年度版の聖書のお持ちの方は、同じく新約聖書の201ページ、新約聖書の201ページです。ヨハネの福音書9章の35節から41節までです。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主よ信じますと言ってイエスを礼拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちが、このことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。ではこの箇所から、見えるようになった人の信仰と題しまして、ユウ先生にメッセージをお願いいたします。
お祈りをいたします。神様、これから御言葉を通して神様が教えてくださる信仰について学びたいと願います。聖霊様ともにいてくださって、私たちにお語りください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。2週間前、私たちはアブラハムに関する御言葉を聞きました。神様がアブラハムに来てこのように言われました。あなたは住み慣れた土地、あなたの親族、父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。アブラハムは神様に素直に従ってそこを離れました。そして神様が示す地へ向かいました。このアブラハムを紹介するとき、人々は彼のことを信仰の父と言います。なぜ信仰の父と言うのでしょうか。単純にアブラハムの信仰が立派だったからでしょうか。そうではないと思います。 信仰のゆえにアブラハムは100歳の時に授かった息子を生贄として捧げようとしました。確かに普通の人にはできない信仰の決断だったと思います。しかしその出来事のために信仰の父と言われるのではありません。信仰において彼は何回かの過ちも犯していました。神様に頼らず人を恐れ自分の知恵に頼りました。しかし失敗の度ごとに神様は誤った道から彼を引き戻し正しい道へと導いてくださったのです。信仰の道から離れないように守り導いたのは自分自身の努力ではなくて神様の恵みだったのです。信仰の父と呼ばれる理由は彼が神を信じる信仰の第一歩を踏み出した人だったからです。彼は神様の約束、目に見えない希望を待ち望み神様に従いました。主を信じたという言葉がアブラハムの時に初めて聖書に書かれました。そしてその信仰が彼の義と認められたと記されています。神様はご自分の民のためにアブラハムを選び彼を祝福されました。アブラハムが信仰の父となれたのは神様が彼を祝福したからなのです。ですからアブラハムの一生涯を通して人々は信仰というものを学ぶことができたのです。アブラハムの時代から4000年後にイエス様がこの世に来られましたけれど、イスラエルの民にはアブラハムのような信仰が必要だったのです。それは行いではなくて信じることによってきっと認められる信仰でした。神様はアブラハムにこのように約束されました。私はあなたを大いなる国民、国民とし、あなたを祝福する。地のすべての部族はあなたによって祝福される。あなたは祝福となりなさい。神様の言葉を現実的に変えると、このような意味になるのではないかと考えました。神様はアブラハムに聞きました。あなた、年俸はいくらなのか？神様、このぐらいです。あなたの財産は、この家と車と、そして毎月年金を積み立てていました。相続受けるご両親の財産はあるのかい？大体このぐらいあると思います。わかった。これからは私があなたを守り養うから、あなたは頼りとなるすべてのものを離れなさい。そして私に従ってきなさい。そうすれば私はあなたを祝福する。 いくら神様の言葉だとしても決断するには結構難しい問題です。アブラハムは神様が約束した見えない希望を待ち望み、信仰の歩みを始めました。そしてその信仰が私たちにも受け継がれているのです。今日の箇所にも信仰の歩みを始めた一人の話が出てきます。彼は盲目で生まれましたけれど、数日前にイエス様が彼の目を癒してくださいました。しかし彼は今ユダヤ人の街道から追い出されて、ユダヤ人の社会で仲間外れにされていました。彼が追い出されたという話を聞いてイエス様は彼のところに来てくださったのです。今日は神様を信じる信仰について一緒に学びたいと思います。一つ目のポイントは、見えるようになった人の信仰についてです。彼が選んだ信仰はユダヤ人の間違った信仰との決別でした。今日は生まれながら目が見えなかったこの人についての3回目のメッセージですけれど、イエス様に出会う前、彼は一度も光を見たことがありませんでした。光ということを知りませんでした。そのような彼の人生の中にイエス様が入ってきてくださったわけです。そして関わってくださいました。イエス様が彼のところに来て最初にしたことは、彼自身に対する自責の念や恨みや劣等感から彼を自由にしたことでした。彼の周りの人々はこのように思っていたのです。この人が盲目で生まれたのは彼自身か親の罪のせいだ。しかしイエス様は誰の罪のせいでもなく神の栄光を表すためであると答えました。そして彼に手を触れて目を癒してくださいました。いつもなら見えない目をつぶって道端で物乞いをしていたはずでした。しかしある日突然彼が目を大きく開けて、シロアムの池から歩いてくるのではありませんか。人々は驚いて彼を連れてユダヤ教の指導者パリサイ人たちのところに行きました。そして尋ねました。先生、信じられません。こんなことがあり得るのですか。この出来事は何を意味しているのか教えてください。しかし、その意味がわからないパリサイ人たちは、彼が盲目で生まれたということを疑いました。そして、イエス様が癒したということはもっと信じようとしませんでした。そこで見えるようになったその人が言い返しました。イエスというあの方が私の目を開けてくださったのです。 それなのに、あの方がどこから来たのか、あなた方は知らないというのですか？私たちは知っているじゃありませんか。御心を行う人の言うことを神は聞いてくださるということを。イエスというあの方は罪人ではありません。神から出ておられる方です。彼が選んだ信仰とは、ユダヤ人の間違った信仰との決別でした。彼はユダヤ人の信仰を拒み、イエス様を選んだのです。しかし、ユダヤ人の信仰を拒んだという理由で、彼はユダヤ人の街道から追い出され、社会でも仲間外れにされていました。二つ目のポイントです。イエス様が与えた信仰についてです。街道から追い出された彼はどこへ向かうべきかを知りませんでした。彼が信仰の道を迷っているとき、イエス様は彼を見つけて、彼のところに来てくださったのです。9章の35節から38節を一緒に読みたいと思います。9章35節から38節です。3、はい。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は、主よ、信じますと言ってイエスを礼拝した。目の癒しを受けた彼はパリサイ人の前でこのように言いました。イエスは神から出ておられる方です。そして17節を見ますと、このように言っています。あの方は預言者です。彼の信仰は方向的には合ってるように見えましたけれど、実は的を射てはいませんでした。彼はイエス様を神から出ている預言者のような人だと信じていたのです。ですが彼はユダヤ人たちの信仰が間違っていることを知り、彼らとの関係から離れたのです。彼らの信仰を離れました。しかし、自分自身がどこへ向かうべきかは知りませんでした。なぜなら、彼はイエス様のことを知らなかったからです。イエス様の顔を見たことも、どこにいらっしゃるのかも知りません。イエスというあの方は神から来た預言者に違いない。そう信じていましたけれど、それが正しい信仰ではありませんでした。そのような彼が信仰の道を迷っているとき、イエス様が 彼を見つけ出して彼のところに来てくださったのです。そして真っ先に彼に聞きました。あなたは人の子を信じますか？人の子という言葉はイエス様がご自分のことを指して話すときに使う言葉でした。一方、ユダヤ人の間ではメシアを指して言う言葉でもありました。イエス様は彼にご自分がメシアであることを明かしました。そこで彼はその場で信仰を告白してイエス様を礼拝したのです。正しい信仰を持つためにはイエス様がメシアであることを知らなくてはなりませんでした。またイエス様をメシアと告白しなければならないのです。三つ目のポイントです。イエス様に出会った人の祝福、それは信仰とそれによる救いです。ユダヤ人の街道から追い出されたその人に、もしイエス様が来てくださらなかったとしたらどうなっていたでしょうか。その人は自分の努力でイエス様に出会うことができたのでしょうか。もう目が見えるようになったからといってイエス様を見つけることができたのでしょうか。いいえ、そうではありません。イエス様が来てくださらなければ私たちもイエス様に出会うことはなかったでしょう。それは信仰の歩みを始めた時のアブラハムの時にも同じでした。アブラハムの方から神様を探し見つけたのではなくて、神様が先にアブラハムのところに来てくださいました。神様が約束の言葉を与え、約束の地を示してくださいました。アブラハムはその後で神様に従ったのです。本当の信仰とは人の意思や努力で得られるものではありません。一生懸命世の哲学や宗教を勉強したとしたら、ある程度は悪い思想や宗教を見分けることができるかもしれません。頑張ってそのようなものから離れることもできるでしょう。しかし創造主神に出会える信仰、救い主イエスに出会える信仰は、神様ご自分がご自分を表してくださらなければ得られないものです。イエス様に出会ってからこの人が受けた祝福は何でしょうか。私は彼が受けた祝福、最も大きな祝福を二つ考えました。一つは目が癒されたことです。もう一つはメシア、救い主に出会ったことです。 この人にとってどちらの祝福がもっと嬉しかったでしょうか。世の光が見えるようになったこと、もう一方は真の光、イエス様が見えるようになったことです。体が健康になったこと、もう一方は罪が許されて義と認められたことです。目が癒されたこと、もう一方は世界を見る観点が変えられたことです。冷静に考えれば、後の祝福が前のものよりずっと価値があると思われます。しかし世の中で生きているとですね、前に言ったより小さな祝福が自分にない気がして、辛い時もあるのではないでしょうか。そのような時に、神様はどちらを喜ばれたのだろうかと考えてみると、私たちに励ましになると思います。病気が治り、体が健康になった時でしょうか。学校や職場で良い結果を出した時でしょうか。もちろんそのような時にも神様は喜んでくださると思います。ですが、私たちがイエス様を信じた時ほどではないのでしょう。私たちが救われた時ほどではありません。確かに目が見えるようになったことは嬉しいことです。けれど、信仰と救いという最も偉大な祝福を受けた私たちにとっては、より小さいものです。今日は三つのことを学びました。一つは人の信仰についてです。人から出た信仰は世の宗教を分別することができるかもしれません。しかし、まことの神を知ることはできませんでした。二つ目は神様が与えてくださる信仰についてです。でした。人は神様を探し求めても、神ご自分が表してくださらなければ、神を知ることはできないのです。誠の信仰は恵みによる神様の賜物です。三つ目は、イエス様に出会った人の祝福についてでした。信仰とそれによる救いは、神様からいただく祝福の中で最も偉大な祝福であるということです。この一週間もこの御言葉を覚えて、共に歩んでいきたいと願います。お祈りします。神様、神様が私たちに教えてくださらなければ、私たちは 神様のこともイエス様のことも知ることはできません。神様が先に私たちの方に来てくださり、私たちの心の戸を叩いて待っていてくださったことをありがとうございます。今私たちはイエス様を主と告白する信仰が与えられて、すべてが変えられました。最も偉大な祝福を今私たちはいただいています。それを感謝し喜ぶ心を絶えず与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。